4時29分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。今日県民センターからは県民躍動室総務防災課の広部さんと田中さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。ちょっと珍しい組み合わせじゃないですか。
そうなんです。
なんかね田中さんは確か今一番ヤングな、
ヤングな
期待の新人ということで、一回秋ぐらいに来ていただきましたよね。
そうですね。
うん、その時はどうでした？
めちゃくちゃ緊張しました
ね。本当？いや、本当ですよ。なんか落ち着いてましたけどね。
ね、うん、本当に
驚くほど。さすが期待の新人と思ったんですけれども、はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ田中さん、今日はどんなお話なんですか？
はい、今日は県民躍動室県民課、ビジョン青少年担当の事業で阪神地域ビジョン2050と阪神地域未来づくりシンポジウムというイベントが1月に予定されているということで、その詳細について広部さんにご紹介いただきます。
はい、わかりました。広部さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
なんかちょっと不思議な感じですよね。
そうなんです。
いつも広部さんがねピンチヒッターで来てくださるときはナビゲーター役みたいな感じなんですけれども、はいはい、じゃあ今日はですね、はい、まず阪神地域ビジョン2050とは何かからいきましょうかね。
あ、
教えてください。
はい、わかりました。今から、およそ30年後の2050年、どんな社会になっているか、私たちはどこで何をしているのか、少子高齢化だったり物価高、それから新型コロナ感染症の拡大だったり異常気象、そんな未知の脅威、それから先行きが不透明な世界情勢なんかもありますよね。そんな急激な変化の時代に不安を感じている人も多いかと思います。
はい、
そんな時代だからこそ地域住民が共に目指す姿を描くビジョンが求められています。そこで、将来の夢や、阪神地域の将来像について地域の皆さんと意見交換を重ね、30年後のなりたい姿というのを書いたのが阪神地域ビジョン2050で、令和4年の3月に策定しました。
30年後か、ちょっと恐ろしいな。
だいぶ先ですね。
想像するとゾッとしますけれどもね、はい、田中さんなんかはねまだまだ若いんで。
そうですね、
ね、うん、言うても50代ぐらいでしょ。30年後
で、
ね、
30
年後、ね、若っ。さて広部さん、じゃあ私たちが目指すビジョンってどんなビジョンなんですか？
はい、このビジョンの基本理念はコクリエーションが育む阪神地域となっているんですけども、コクリエーションという言葉、耳にされたことありますでしょうか？
あります。このコーナーで聞いたのかな。
ですよね。はい。コクリエーションというのはいろんな立場の人が集まって、ああだこうだ話し合いながら一人では思いつかない新しい価値を一緒に作っていくっていうことなんです、そしてその出来上がったアイデアや成果はみんなで分け合って楽しむ、つまりみんなで作ってみんなで幸せになる、そんな考え方です。共に作り出すということで共創と言ったりもします。
なるほど、共創、共に作るですね。はい、じゃあその阪神地域ビジョン2050と阪神地域未来づくりシンポジウムっていうのにはどんな関係があったりするんです？
はい、今回は地域で活動されている皆さんのスキルアップを目指すセミナーの一つとして、阪神地域未来づくりシンポジウムを開催します。でも実はそれだけじゃないんです。
何々、
このイベントは、阪神地域ビジョン2050を実現するために皆さんの地域で、皆さんの地域での活動を紹介したり、未来に向けて意見を交わしたりする場にもなっているんです。学びもあるし、つながりも生まれるし、未来のヒントも見つかるというちょっと欲張りなイベントになってます。
いいじゃないですか。
はい、
阪神地域未来づくりシンポジウムでどんな ことをするのか、じゃあ詳しく教えてください。
はい、阪神地域の未来とは、それはこの阪神地域に住み働き学ぶ全ての皆さんの夢と希望の結晶、ということで、今回のシンポジウムのサブタイトルは未来への種をまく私たちの街づくりとしており、特に事業の持続化と若者の参画がテーマになっています。シンポジウムは2部制で、第1部の講師として一般社団法人トリナス代表理事でみんなの図書参画館長の土肥純也さんをお招きして、街づくりについてご講演いただきます。第2部では、地域で活動している団体の皆さんに取り組みを発表していただいて、講師の土肥さんとのトークセッションもします。その後、阪神地域に在住または通学している中学生や高校生の皆さんの活動も発表していただきます。そして未来に向けてチャレンジしたいこと、やってみたいこと、そして実現するためにはどうすればいいか、会場の皆さんで語り合っていただこうと思っています。
いいですね、だからこうやってねお話をしてくださる方々も皆さんお若い感じ、
そうですね、
若者の参画がテーマということなんでね、しかもあのチラシもね可愛らしい色合いで、なんかちょっと春っぽいです ね、
そうですね、
先取りした春みたいなね、黄色と緑のねチラシとなっておりますけれども、じゃあその地域の活性化のために取り組んでいる地域団体の方が発表されるということなんですけれども、具体的にはどんな方が参加されます？
はい、先進的な取り組みをされている2つの団体さんに、活動内容を発表していただくんですけれども、例えば、地域のイベントを運営実施しようとした時に皆さん共通して予算の問題が出てくると思います。
それが一番壁だったりするんですよ ね、
そうですよね、で主催する花火大会を助成金や企業協賛だけではなく、クラウドファンディングも活用して実施されているコミュニティメフ、こちら宝塚市のメフ小学校のまちづくり協議会さんなんですけれども、そこの、副会長の岡田恵里さん、にご参加いただくのと、もう一方は、変化への愛で満ちた社会をということをビジョンにされていて、家庭食をテーマとした拠点の運営など三田市を中心に展開されている団体の一般社団法人イッヒの専務理事の菊池良介さんに発表いただきます。
なるほど、だから地域で実際活動されている団体の方に発表いただくからリアルですよね。
そうなんです、
でもう一つの発表である阪神地域の中高生のチームによる発表ってどんなんですか？
はい、中学生と高校生の発表については、今年度阪神南県民センターで実施している中高生による地域課題チャレンジプロジェクトに参加している中高生の皆さんに発表いただきます。
中高生による地域課題プロジェクト、チャレンジプロジェクトですね、なんかすごそうな名前ですけれども、どういうプロジェクトなんですかこれ？
はい、このプロジェクトは、普段の学校や家庭のなどの生活の中でこれおかしいんじゃないかとか、今はこんなことで困ってるけど何か解決する方法があるんじゃないかなっていったことをですね、みんなで話し合って、それを実現改革するためにはどうすればいいのかということを政策提案という形で取りまとめて発表をするというものになります。
すごいですね。
はい、名前はね少し堅苦しいかもしれないんですけども、参加している中高生は和気あいあいと楽しく活動しています。現在は、ゲームで地域交流というチーム、それから中高生の居場所チーム、それから食と国際チームの3つのチームに分かれて、それぞれのチームが未来づくりシンポジウムに向けて発表の準備をしてくれています。
そうなんだ、頑張ってるんですね。
はい、
じゃあこの参加している中高生ってどのようにこのプロジェクトに集まってきたんですか？
はい、こちらからの応募に、こちらから募集させていただいて、で、応募いただいて、皆さん自主的に参加してくださってる生徒さんばっかりなんです。
すごい。
はい、中にはお友達を誘って参加しているようなケースもあるんですけれども、基本的にはプロジェクトに集まってから知り合ったという生徒さんがほとんどなんです。ゲームで地域交流、中高生の居場所、食と国際といったテーマも全て生徒さんたちが自分で考えて取り組んでいるんです。
そうなんですか？
そうなんです。
ってことは大人はほぼノータッチ？
ノータッチです
素晴らしいですね。
すごいですよね。我々大人はスケジュールや取り組み方をお伝えする程度で、うん、どうやって発表まで準備を進めていくか、具体的な作業は全て生徒さんが自分たちでやっています。必要に応じて企業や役所に話を聞きに行くようなケースもありますが、うん、大人は最低限のサポートを除いて、うんうんうん、あと全部生徒さんたちでやっていただいています。
これ自分たちが中高生の頃考えたら尊敬しますよね。
そうですよね。できたかなって思いますよ ね、
ですよね。田中さんはどうですかその辺。
僕にはできない
こんなことは。もう本当に素晴らしい。ほぼ大人ノータッチでね進めておられるって聞いてねびっくりしておりますけれども、では広部さん、シンポジウム当日は具体的にどんな発表になりそうですか。
はい、生徒さんからは当日まで内緒と言われてるんですけども、ちょっとだけお話しします、
う
ん、
はい。
マインクラフトというゲームご存知でしょうか、う
ん
う
ん、はい、はい、
ブロックで作った世界を自由に探索したり建築物が作れたりする、うん、オープンな環境のゲームなんですけども、うん、決まったストーリーやゴールもなくて、プレイヤーは資源を集めてクラフトや冒険を通じて自由に世界を作ることができます、うん。ここでは切り出した木を積み上げて建物を作ったり、木と炎を組み合わせて明かりにしたり、いろんなことができます、
うん。
でゲームで地域交流チームはこのマインクラフトの世界の中で阪神地域の建造物を再現してみようと考えたことが今回の発表の始まりのようです。
なるほど、
はい、他のチームも様々な視点で取り組んでいるので、ぜひ発表を見にお越しいただければと思います。
なんかこう若者らしい斬新な、ね、発想というか ね、
そうね、
楽しそうでいいですよね。みんなこれでワイワイ盛り上がってるわけですか、
は
い、
そうですよね、うんうん、きっと楽しい発表になるだろうなと私たちも楽しみにしているんです、
う
ん、
本当そうですよね。大人がいい刺激をもらえそうですね、うん。まあ、でもこのようにね、地域団体の方々と中高生の方々に発表をいただくということになりますが、その後に続くテーブルトークって何なんですか。
はい、普段シンポジウムといえば、うん、舞台上に登壇されているコーディネーターや発表者が口頭でやり取りして意見交換するという感じのものが多いと思うんですけども、そうですね、うん、今回はテーブルごとに語り合いたいと考えています、
うんうん。
テーブルを囲んで意見を交換することで、今まで知り合う機会がなかった人たちと新たな交流が生まれたり、うん、この人たちこんなことしてるんだ、勉強になったなと新しい気づきがあったり、
うん、
逆に自分たちの活動を知ってもらって、一緒に協働できる人たちを探したり、
うん、
活動に役立つ何かがきっと生まれるんじゃないかなと思っています、
うんうん。
またこれから地域のために何かしたいと思っている方の背中を押す新たな出会いの場にもなればいいなと思っています。
これすごいですね、うん、彼ら彼女らにとっての人生のね大きな出来事経験になるんじゃないかなと思いますけれども、
はい。
まあ、地域で活動する方々の支えにもなり、活動したいと思う方も、支えることにつながるかもしれませんよね。
はい、
じゃあその阪神地域未来づくりシンポジウムの日時と場所など詳細をお願いします。
はい、開催日時は令和8年1月31日土曜日、午後の13時30分から16時30分まで、受付開始は13時からです。
はい、
場所は阪急 JR 伊丹駅からともに徒歩8分程度の伊丹商工プラザの6階マルチメディアホールになっております、
はい。
参加費用は無料ですが、うん、事前の申し込みが必要になっています。
はい、
申し込みはインターネットにて阪神地域未来づくりシンポジウムで検索していただき、前日の1月30日金曜日までに申し込みフォームからお申し込みください。
はい、
定員は先着80名です。
はい、
堅苦しい雰囲気ではなく、みんなで参加するワイワイ楽しいシンポジウムにしたいと思いますので、皆さんぜひご参加いただければと思います、
はい、はい、ぜひね気楽にね楽しんでいただきたいと思いますけれども、はい、阪神地域未来づくりシンポジウムは1月31日土曜日、伊丹商工プラザ6階マルチメディアホールで行われます。時間帯は会場が1時30分から4時30分までの開催です。参加は無料となっておりますが、お申し込みが必要です。1月30日金曜日までにお願いします。詳しくは阪神地域未来づくりシンポジウムで検索。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
広部さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では田中さん最後に一言お願いします。
はい、今日は、アニアンクラブウェブサイトについて改めてご紹介します。
はい、
大阪と神戸、山と海に挟まれた個性的な3つの町から構成される阪神南地域です。
うん、
長い時を経てまた新たな城が築かれた城下町尼崎。
はい、
自然豊かで町と文化の魅力にあふれる西宮、ハイセンスで全てがスタイリッシュな芦屋。アニアンクラブは都市の利便性と自然の美しさ、歴史と文化の豊かさが融合した阪神南地域の魅力を発信するウェブサイトです。
はい、アニアンクラブのアニアンはひらがなですが、尼崎のア、西宮のニ、芦屋のア、そしてんは人という漢字を表現しているんですよね。はい、アニアンクラブ、クラブは漢字でございます。ぜひね、皆さんも一度チェックしていただきたいと思うんですが、はい、地域でのさまざまなイベントのお知らせとかも載ってますよね、田中さん。
そうなんです、
うん、
例えばイベントページには来週末に尼崎中央公園にて開催される雪舟尼崎縁日や、うんうん、2月上旬から3月上旬にかけての週末の西宮の蔵開き2026、
はい、
2月7日の雨漏り防災フェスタ、
うん、
現在開催中の尼子総兵衛漫画ギャラリー第4回企画展、落語長屋と落第忍者乱太郎原画展、うん、尼子総兵衛ギャグと古典落語などをチラシにてお知らせしています。
盛りだくさんですね。今言っていただいた雨漏り防災フェスタ、私はちょっと司会として行かせていただきますんで、はい、
お待ちしております。
ありがとうございます楽しみですね。
はい、
まあ、こういうね情報も載っていますのでね、この地域のイベントが、勢ぞろいということでお出かけのヒントにもなりそうな感じですよね、田中さん。
そうですね、
うん、
あと他にもジャンルに特化したおすすめコースの提案や、
はい、
もっと楽しむサイトとして、うん、舞台フィールドミュージアムやマリンスポーツ特集、兵庫フィールドパビリオンのコーナーもあります。
はい、なんかアニアンクラブは携帯からもスマートフォンからもね見やすいサイトですよね。
そうです、ありがとうございます。
うん、
携帯でもパソコンでもどちらからも見ていただきやすいスタイルになっております。
うん、
ぜひリスナーの皆様もアニアンクラブウェブサイトを覗いて阪神南地域の魅力を感じてみてください。
はい、わかりました。とにかくね、こうしてご紹介いただいておりますけれども、いつもアニアンクラブのサイトね、ご覧いただいて、本当にいろんな情報が盛りだくさんですので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。今日は阪神南県民センター県民躍動室から広部さんと田中さんにお越しいただきました。またお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。